平成30年10月1日発行、福祉習志野の第155号。この夏は記録的な猛暑でした。けれども時が来れば金木犀の香りが漂い、虫の声も聞こえてきます。自然の大きさは災害の時でなく、身近な豊かさで感じたいものです。さて、155号の表紙には全体に朱色がかった赤い色をベースにして写真が4枚掲載されています。上の2枚は7月1日ワクワク夏、総合福祉センターで流しそうめんをしている様子。竹を割り長くつなぎ合わせて作られたトイ、そこを流れるそうめんをすくってつゆにつけ食べています。子どもたちが流れてくる方を身を乗り出して見ています。下の2枚は8月5日ワクワク夏休み体験での両腕を前に上げてダンスをしているところと50人ほどの集合写真です。総合福祉センターで食事作りやキャンプファイヤーをしましたとのコメントも書かれています。この2つのイベントについては見出し読んで詳しく紹介いたします。また2ページから7ページの一番下の部分に、小中高の児童生徒から寄せられた赤い羽共同募金の標語が各ページに1つずつ、合わせて6つ掲載されていますので、ここでまとめて紹介します。赤い羽、みんなの力集めよう。どこかの誰かのためにつながる赤い羽。僕にできること、気持ちを届ける赤い羽。募金で作れる住みやすい町、優しい町。あなたの心、みんなに伝わる温かさ。助け合い共に暮らす町に赤い羽。では155号の内容をご案内します。見出しには、赤い羽共同募金運動にご協力をお願いします。見出し3は夏ぼら体験報告、見出し4はワクワク夏、ワクワク夏休み体験を実施しました。見出し5、子育てサロンに行こう。次は見出し6、ご寄付ありがとうございました。見出し7はシリーズでお伝えしている地域福祉の先達。今回は習志野市社会福祉協議会前会長の宮島林慶さんをクローズアップします。見出し8、支部活動のお手伝いをしてくださる方を募集しています。見出し9は災害支援レポート。平成30年7月西日本豪雨災害、広島県安芸郡坂町のレポートです。見出し10の掲示板は4つのお知らせです。1、習志野市運転ボランティアの会主催運転ボランティア講習会参加者募集。2、第12回鈴木ガルピッタンアウォード日鉄住金 SG ワイヤ地域社会貢献賞応募者募集。3、習志野市認定ヘルパー養成講座参加者募集。4、秋のイベント情報です。続いて見出し11、福っぴークイズ。見出し12は編集済んで夜が明けて。見出し13では155号についてのお問い合わせ先電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスなどをまとめてご案内します。最後は見出し14、掲載されている広告をまとめてご紹介します。生活に役立つ情報もございますので、最後までごゆっくりお聞きください。
見出しに、共同募金に関するご案内です。赤い羽、共同募金運動にご協力をお願いします。赤い羽共同募金、期間は 10月1日から3月31日まで。赤い羽共同募金は、私たちの町や暮らしを少しでも良くしようと頑張っている人たちを応援するために使われる募金です。平成29年度は、習志野市内で1,271,7,681円集まりました。ご協力ありがとうございました。次に Q&A 方式で一例が示されています。集まった募金はどのように使われるの？市内で集まった募金額の 70% は千葉県共同募金会から習志野支社協に助成され、習志野市の地域福祉に使われます。ここで平成29年度の赤い羽共同募金の使い道をご紹介します。1. ふくっぴーファミリーサロン、子育てサロンの運営のための子育て支援に。2. 習志野市アジサイクラブ連合会、芸能大会など行事開催のための高齢者福祉に。3. 広報誌福祉習志野の発行、社協掲示板の設置修理のための福祉の PR に。4. 福祉サービス利用援助事業の運営のための高齢者や障害者の権利擁護のために。5. 福祉車両の貸し出し、ボランティアの要請、ワクワク、春などのイベントでのボランティア活動に。6. 車椅子の貸し出しのための在宅福祉支援に。7. 心配事相談所の運営のために。なお、赤い羽共同募金は前年度集めた募金が6年度に使われています。次に歳末サスケ合い募金です。期間は12月1日から12月31日まで。歳末サスケ合い募金は共同募金の一環として行われます。平成29年度は習志野市内で7,229,264円集まりました。歳末サスケ合い募金は全額を次の通り習志野市内の地域福祉に使わせていただきました。1. ボランティア市民活動センターだより風車の発行。2. 一人暮らし老人食事サービスの運営。3. 福祉団体、当事者団体、ボランティア団体等への支援。4. 災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練の実施。5. 広報誌福祉習志野の発行などです。以上で共同募金に関するご案内を終わります。
見出し3、夏休みボランティアの体験報告です。30年7月23日月曜日に小学生、中学生、高校生に向けて夏休みボランティア説明会を実施しました。参加した35名は市内の福祉施設へ行く前にボランティアの心構えや注意点などを学びました。参加者は夏休みを利用して高齢者施設で話し相手やお茶出し、夏祭りの手伝い、子育てサロンでの掃除や見守りなどの様々なボランティア活動に取り組みました。 そのボランティア活動の一部を紹介します。社会福祉協議会藤崎支部のサロン日だまりでは、会場設営などの手伝いボランティアでした。社会福祉協議会藤崎支部のふれあい生き生きサロン、サロン日だまりでは10名ほどの人が参加し、卓球が行われていました。ふれあい生き生きサロンは、地域住民がお茶飲みや体操を通して交流することを目的に、各地区で開催されています。ボランティアとして参加した早川まどかさんは、会場設営や玉拾いの手伝いをしていました。また参加者と一緒に卓球を通して交流する姿も見られました。参加者もボランティアとの交流を楽しんでいました。この記事には、名刺半分の大きさを縦にして説明を聞いている場面と、サロン日だまり参加者と一緒に卓球をしている様子の写真が名刺板を横にした形で掲載されています。次に、輝きデイサービス京成八つでは、夏祭りの手伝いボランティアでした。小学1年生で夏祭り手伝いボランティアに参加したペンネームいっちゃんに聞いてみました。どんなことをしましたかの問いに、ジュースを運んだり注文を聞いたりするお手伝いをしました。次に、ボランティア体験をした感想としては、お客さんを笑顔にできたし、喜んでもらえて嬉しかったですと答えが返ってきました。この記事の左横には、車椅子のお二人がテーブルを囲んでいるイラストに、浴衣姿の女の子のイラストから吹き出しの形でペンネームいっちゃんへの問いと答えが書かれています。以上で夏休みボランティアの体験報告の記事を終わります。
見出し4、ワクワク夏、ワクワク夏休み体験を実施しました。最初に、7月1日ワクワク夏です。梅雨明けした当日は良い天気で、絶好の流しそうめん日和でした。ホタルノを守る野良の会や秋津地域の皆様、ボランティアのご協力により、総合福祉センターに前日から流しそうめん台を設置しました。当日は風鈴作りと流しそうめんをしました。風鈴作りは、自分だけのオリジナル風鈴を作りました。メインイベントの流しそうめんでは、ミニトマトや氷も流れてきて、参加者は頑張って箸で掴んでいました。流しそうめんが初めての参加者も多く、とても楽しかった。本格的な竹のそうめん台を初めて見た、とても貴重な体験ができたとの感想を多くの人からいただきました。写真は、出来上がった風鈴と一生懸命風鈴作りをしている人たち、女の子が嬉しそうに流しそうめんを食べている3枚です。次は、8月5日のワクワク夏休み体験です。参加者自身が夕食のメニューを考え作りました。午前中は3班に分かれて、班ごとに夕食のメニューを考えました。何を食べたいですか、作れそうなものは何ですかと、班長副班長を中心に話し合い、メニューを決めていきます。無事にメニューが決まったら、今度は食事係とキャンプファイヤー係に分かれて、係ごとに準備をしました。午後からは、参加者の交流を深めるゲーム大会、人間バスケットや 震源地ゲーム、ハンカチ落としなどを行いました。その後は食事係は各班に分かれて自分たちで決めたメニューを参加者で協力して作りました。キャンプファイヤーでは係の人たちが一生懸命準備した出し物や歌、ダンスで盛り上がり、とても充実した楽しいイベントになりました。写真はみんなで料理している姿とゲームやダンスで盛り上がっている3枚の写真と班ごとに完成した料理の写真3枚です。以上で夏休み体験に関する記事を終わります。
見出し語、子育てサロンに行こう。社会福祉協議会各支部では子育てサロンを行っています。各支部のサロンはそこに住む住民の皆さんが運営しています。初めて参加される方にはサロンスタッフが参加者との橋渡しをしますので安心して過ごすことができます。お子様と遊びにいらしてみませんか。ではご紹介します。
はじめに大久保ハイハイスタジオ、対象は妊婦さんと0歳児親子、場所は市民プラザ大久保です。時間は午前10時から正午、毎月第3水曜日です。同じ年代のお子様を持つ皆様、お友達を作りにいらっしゃいませんか。秋津サロンこんにちは。対象は0歳児からおおむね3歳児親子、場所は秋津4丁目集会所です。時間は午前10時から正午、毎週金曜日です。毎週開催しています。6月はハンドケア、ネイル、11月は焼き芋などのイベントを開催しています。鷺沼台そよ風わんぱくサロン、対象は0歳児からおおむね3歳児親子対象、場所は鷺沼台3丁目集会所です。時間は午前10時から正午、日にちは10月24日、11月28日、1月23日、2月27日です。1月は保健師による講話、育児相談、2月はパネルシアターをします。藤崎ママ喫茶ひだまり、対象は0歳児親子、場所は藤崎青年館です。時間は午前10時30分から正午、日にちは10月4日、11月1日、12月6日、2月7日、3月7日です。コーヒーを飲みながらゆったりとした時間を過ごしませんか。袖ヶ浦、一緒に遊ぼうすくすくサロン。対象は0歳児からおおむね3歳児親子。場所は袖ヶ浦公民館です。時間は午前10時30分から正午、日にちは10月24日、11月28日、12月5日、1月23日、2月27日です。12月はクリスマス会、1月は手遊び、親子体操、紙芝居、絵本の読み聞かせがあるよ。花咲、花咲子育てサロン、対象は0歳児からおおむね3歳児親子、場所は花咲会館です。時間は午前10時から午後2時、日にち10月4日、11月1日、12月6日、1月9日、2月5日、3月5日です。 お友達を誘って、一緒にパッチワークを楽しみませんか？八つ、ほっぺ、四箇所で運営しています。対象は0歳児からおおむね3歳児親子。一箇所目は、キラッコルーム八つです。時間は午前10時から11時30分。日にち、10月2日、11月6日、12月4日、2月5日、3月5日です。2カ所目の場所は、八つコミュニティセンターです。時間は午後1時30分から3時。日にちは10月9日、11月13日、12月11日、1月8日、2月12日、3月12日です。3カ所目の場所は、八つ公民館です。時間は午前10時から11時30分。日にちは10月16日、11月20日、12月18日、1月15日、2月19日、3月19日です。4カ所目の場所は、奏での森集会所です。時間は午前10時から11時30分。日にちは10月23日、11月27日、12月25日、1月22日、2月26日、3月26日です。お友達を作りに来ませんか？
ここで花咲支部事務所一時移転のお知らせです。大久保地区公共施設再生事業に伴い、次の期間、花咲支部事務所が一時的に移転することになりましたのでお知らせいたします。移転する期間は平成30年9月から平成31年10月まで。旧事務所は勤労会館でした。移転先事務所は花咲会館となります。住所は習志野市花咲 1-5-14。 事務所開所日は毎週土曜日で、時間は午前10時から午後4時までです。事務所電話番号は 476-0830、 476-0830。 以上、子育てサロンに行こうでした。
見出し6、ご寄付ありがとうございました。平成30年5月1日から30年7月31日までにご寄付をいただいた方のお名前を申し上げます。継承は略させていただきます。金銭寄付、小野光一郎、林節子、星野正子、増田美代子、米原大輔、渡辺貞夫、株式会社エステートラボ、銀陵流千葉銀風会、銀陵流千葉銀風会詩吟の集い福祉募金、手芸ボランティア、千葉土建一般労働組合船橋習志野支部、習志野市芸術文化協会、ボートピア習志野株式会社テックエステート、平成30年7月豪雨災害義援金、城之内照和、長谷川誠一、習志野市社会福祉協議会屋敷支部役員一同、物品寄付、上野照夫、高野藤夫、三信忠幸、以上の方々です。ありがとうございました。
見出し7、地域福祉の先達。地域福祉になくてはならないもの、それは住民の力です。2019年で習志野市社会福祉協議会は創立60周年を迎えるにあたり、 奈良市の社会福祉協議会の活動にご尽力いただいた方々をクローズアップしていくシリーズです。住民による住民のためのまちづくりを目指して、奈良市の社会福祉協議会第7代前会長である宮島林慶さん92歳のご紹介をいたします。宮島林慶さんは藤崎7丁目町会長として27年間、そして民生委員としても27年間務められました。そのような中、奈良市の市民生委員児童委員協議会会長をはじめとして、千葉県民生委員児童委員協議会会長などの要職を歴任、また奈良市の社会福祉協議会第7代会長として8年間務め、数々の功績を残されました。ここからは宮島さんへのインタビューさせていただいた内容をご紹介します。町会活動に関わったきっかけは何ですか？昭和34年3月に東京の蒲田から奈良市の市藤崎に移住してきました。同地区の工藤道博さんが中心となり、昭和38年に旧藤崎8丁目町会が発足し、携わったことがきっかけとなりました。これまでどのような町会活動に携わってこられましたか？旧藤崎8丁目町会が発足した当時は、地域のためになることなら何でもやってみようという思いからいろんなことをしてきました。例えば、近隣の畑を住民の手やブルドーザーなどを使い、昭和39年2月にカモメ公園を開園しました。カモメ公園は当時、一部が傾斜地であったため、赤土をダンプで100杯分ほど運んでもらい、ロードローラーで慣らして平らにしました。また、昭和40年には、カモメ公園内に東京都交通局より老朽化した都電車両を払い下げしていただき、子供の家として利用しました。その後は、町会センターとして町会の管理のもと地域のために活用しました。車両の老朽化により、市や県の補助金と町会の皆さんからの負担金を活用し、昭和53年4月23日に新たに町会センターをオープンしました。新しい集会所ができ、活発な町会になりました。また、防災部を作り、防災モデル地区としての指定を受け、町会として数々の感謝状や表彰状を授与されました。町会の仕事や福祉関係のボランティアが忙しくなってきたこともあり、自由な時間が欲しくて、建設設計事務所の会社勤務を辞め、独立しました。なお、昭和46年に新住居表示となり、旧藤崎8丁目の大半が7丁目となり、現在の藤崎7丁目町会となりました。大変だったこと、一番思い出に残っていることは、民生委員としてある家族と10年にもわたり関わったことです。アルコール依存症の父親による家庭内暴力などから、生まれたばかりの子供を母親が置いていってしまいました。祖母が育児に携わり、私もそのお子さんとの関わりを持ったのですが、その後、 家族は離散してしまいました。民生委員としての活動はさまざまな苦労がありましたが、住民の皆さんのお役に立ったこともあり、やりがいがありました。周りの皆さんに助けられながら、なんとか務められたと思います。福祉において大事なことは何ですか？日常生活において困っている人はもっとたくさんいるはずです。いつでも相談に乗ってあげられる体制を整えておくことが必要ですね。ただ、深入りしすぎるのもあまり良くないので、そのあたりのバランスも考えなくてはいけないと思います。現在はどうされていますか？平成18年12月に脳梗塞で倒れ、体が不自由になってしまいました。リハビリの結果、言葉と両手の不自由はなくなったものの、足の自由が奪われてしまいました。自分が受けていたすべての役職を降りた今は、時々近くの美術館などに通ったりしています。これまでを振り返って、社協へメッセージをお願いします。日々変化していく時代の流れを組み、社協の立場として、福祉にとって今やらなくてはいけないものは何なのかを考え、住民による住民のための街づくりを目指して、行政とは違った立場で事業運営してほしいと思います。以上でインタビューの内容は終わりますが、紙面には宮島林慶さんの顔写真と、子供の家、電車開所式、それからレクリエーション大会、町会センター開所式、最後に現在の藤崎七丁目町会の拠点であるかもめ公園集会所の写真が4枚掲載されています。以上で地域福祉の選抜を終わります。
見出し8、支部活動のお手伝いをしてくださる方を募集しています。社協では連合町会単位に社協支部を設置しています。そのため、社協支部は連合町会と同じ16支部あり、そこに住む住民の皆さんがボランティアで運営しています。主な活動は、地域の課題を話し合う地域福祉懇談会、支部広報誌の発行、ふれあい交流事業、ふれあい生き生きサロンと子育てサロンで、住民参加型家事援助等サービス事業などです。各支部では、各事業のお手伝いをしてくださる方を探しています。いずれの活動も事前に社協、地域福祉課までお問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。はじめに、ふれあい生き生きサロン。地域の人たちが集い交流するサロンです。参加する方々と運営するボランティアが自由な発想で企画し、自主的に運営する地域の特性を生かしたサロン活動です。食事会、茶話会、おしゃべり、情報交換をはじめ、参加者が先生となって、手芸、趣味活動、歌やゲームやレクリエーション活動で親睦を深めたり、世代間交流の行事や健康体操や健康チェックなど、 活動の内容は多岐にわたります。募集支部は、鷺沼大支部、そよ風サロン、活動日、毎月第2水曜日、午後1時30分から3時30分。活動場所、鷺沼大三丁目集会所。募集内容、運営サポート。その他の条件、地区内の住民、性別不問、年齢制限なし。霞支部、パークゴルフ、活動日、毎週水曜日、午前8時20分から10時30分、活動場所、霞ふれあい公園、募集内容、準備、後片付け、その他の条件、地区内住民、性別不問、年齢制限なし。霞支部、ふれあい霞、活動日、毎週月曜日、午前10時30分から11時30分、午後1時15分から2時15分、活動場所、霞小学校、募集内容、テントウムシ体操準備、その他の条件、地区内外の住民いずれもか、性別不問、年齢制限なし、テントウムシ推進委員の方も大歓迎。霞支部、囲碁、将棋、活動日、毎週水曜日、午後1時15分から3時45分。活動場所、霞小学校。募集内容、対局、運営サポート、その他の条件、地区内外の住民いずれもか、性別不問、年齢制限なし。次は、子育てサロン。子育て中の親子が気軽に集い、地域の住民と交流したり、仲間づくりを通して互いに情報交換ができる身近な場として子育てサロンを開催しています。地域によってはふれあい生き生きサロンと一緒に開催しているところもあります。募集支部は鷺沼大支部、わんぱくサロン、活動日10月24日11月28日、1月23日、2月27日、いずれも午前10時から正午。活動場所、鷺沼台三丁目集会所。募集内容、運営サポート。その他の条件、地区内の住民、性別不問、年齢制限なし。
次は一人暮らし老人食事サービス事業です。主に在宅の一人暮らし高齢者の方々を対象に、地域の方々と触れ合いを持つことにより孤独感を和らげたり、安否確認を行うことを目的に、会食会やお弁当の配食など地域の実情に合わせた触れ合い型の食事サービスを年に8回行っています。
募集しているのは秋津支部の触れ合い食事サービス。活動は午前9時30分から午後2時。活動場所は総合福祉センター2階泉の家栄養指導実践室。募集内容は調理、配膳、片付け、調理前日の買い物、献立会議、年1回です。その他の条件として、地区内の住民、 年8回のうち、年2回から3回お手伝いできる方、性別は不問、年齢制限はありません。
続いて、住民参加型家事援助等サービス事業です。地域の高齢者を中心に、障害のある方や子育て中の家庭を対象として、掃除、外出のお手伝い、話し相手など、日常生活のちょっとした困りごとを地域住民同士で助け合うサービスです。1時間400円から500円の有償で行っています。
募集しているのは、鷺沼大支部、そよ風サービス。活動日は、月曜、水曜、金曜日の午前10時から午後4時まで。祝日や年末年始は除きます。1回の訪問につき、1、2時間程度です。場所は、鷺沼大地区。募集内容は、掃除、買い物、外出の付き添い、話し相手、ほか。その他の条件は、地区内の住民、性別不問、年齢制限はありません。続いて、秋津支部のトンボサービス。活動日は月曜日から金曜日まで、祝日と年末年始は除きます。1回の訪問につき、1、2時間程度です。活動場所は秋津地区。募集内容は、部屋の掃除、買い物、買い物の付き添い、病院の付き添い、市役所への付き添いほか。その他の条件としては、地区内の住民であること、性別は不問、75歳までです。最後は、霞支部のふれあいサービス、霞。活動日は月曜日から金曜日、祝日と年末年始は除きます。1回の訪問につき1、2時間程度です。活動場所は霞地区。募集内容は、部屋の掃除、話し相手、買い物の付き添い、ほか。その他の条件として、地区内外の住民、いずれもか。性別不問、年齢制限なし。1回に1時間以上お手伝いできる方。問い合わせは、習志野市社会福祉協議会地域福祉課まで。以上、支部活動のお手伝いをしてくださる方を募集していますの記事を終わります。
見出し9、災害支援レポート。広島県安芸郡坂町における平成30年7月西日本豪雨災害での活動報告を社協職員である川道清人より申し上げます。平成30年7月豪雨により、西日本を中心に多くの地域で河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発生し、死者が200人を超える甚大な災害となりました。私はその中でも土石流が砂防ダムを破壊し、被害が大きかった広島県安芸郡坂町の災害ボランティアセンターの運営支援職員として、7月31日から8月6日まで現地で活動してきました。最も被害の大きかった小屋浦地区では、周りを見渡せば土石流により家屋が倒壊し、建物の中は土砂で埋め尽くされていました。また、上流から流されてきたのか、牛ほどの大きい岩がゴロゴロと転がり、瓦礫の山が広がっています。一瞬にして町を飲み込んでしまった土石流には、住民誰もが恐怖を覚えたことと思います。坂町災害助け合いセンターでは、小屋浦サテライトセンターの運営を担いましたが、ボランティアの活動は、個人宅の家屋内や、 庭だのにたまった土砂出しや家財などの運び出し作業が大半の内容となります。たくさんの出会いの中で、今は仕事の都合で離れて暮らす関東から親子で来たボランティアに会いました。お父さんが20代半ばぐらいの息子さんに人生における大事なことを教えるためにここに一緒に来たんだとおっしゃっているのがとても印象的でした。ボランティアは老若男女問わず全国から駆けつけていますが、まだまだボランティアの人数が不足しています。日々住民のニーズは変化し、住民の皆さんの生活再建への道のりはまだまだ時間がかかりそうです。ボランティアとしてお手伝いいただける方は、ホームページやフェイスブックをご確認ください。現地の方は共に応援してくださる方々を求めています。引き続き皆様のご支援をよろしくお願いします。問い合わせ先は坂町災害助け合いセンター、郵便番号731-4312、広島県安芸郡坂町平成ヶ浜 1-3-19 平成ヶ浜福祉センターです。ホームページアドレスは http://sakaa-shakyo.com/。 Facebook は坂町災害助け合いセンターで検索してください。なお、紙面には坂町の被災状況の写真が2枚掲載されています。また、義援金の募集もしております。平成30年7月豪雨災害義援金。期間は平成30年12月28日金曜日までです。問い合わせは社協地域福祉課。以上で災害支援レポートを終わります。
見出し10、掲示板。はじめは、習志野市運転ボランティアの会主催の運転ボランティア講習会参加者の募集です。車椅子のまま乗車できる福祉車両を運転し、公共の交通機関では外出困難な方々を病院や施設などへ送迎するボランティア活動です。運転ボランティアの活動に関心のある方ならどなたでも歓迎です。日時は12月1日土曜日午前10時から午後1時まで。受付は午前9時40分からです。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室ほかです。内容は福祉車両の操作と安全運転の体験、車椅子の操作です。対象は運転ボランティアに興味がある方。持ち物は運転免許証、筆記用具、動きやすい服装で。主催は習志野市運転ボランティアの会。申し込み期間、10月2日火曜日から11月30日金曜日までです。定員は先着順で15名です。申し込み、問い合わせ先はボランティア市民活動センター。なお、日程が合わない方でも興味のある方はお問い合わせください。記事内には 車椅子に乗ったままで福祉車両に乗せることができるので、その車椅子を押している写真が掲載され、女性も活躍中ですと説明書きがあります。次は第12回鈴木ガルピッタンアワード日鉄住金 SGY や地域社会貢献賞の応募者を募集しています。鈴木ガルピッタンアワード地域社会貢献賞は、日鉄住金 SGY や株式会社、旧社名鈴木金属工業株式会社が平成20年に創立70周年を記念して、地域ボランティア活動の発展に寄与することを目的に創設しました。この応募者を募集しています。社会福祉協議会では地域福祉推進を図るために、市内で社会貢献活動をしている団体または個人を公募の上、選考委員会で1団体または1個人を選考します。募集要項はホームページにも掲載しています。申し込み期間は平成31年1月15日火曜日から2月28日木曜日までです。申し込み問い合わせは社会福祉協議会企画総務課です。なお、この賞には活動援助資金として団体には30万円、個人には10万円が贈られます。
続いて奈良市の市認定ヘルパー養成講座参加者募集。日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをする担い手の養成講座です。日時11月2日金曜日、16日金曜日、12月7日金曜日、いずれも午前9時30分から12時30分まで。以上の日時のほか、市内の各施設などの現場実習が2日間行われています。会場、総合福祉センター2階泉の家研修室ほか。対象、1、市内在住で原則全日程参加できる方。2、市認定ヘルパーとして市内事業所での就労を希望する方及びボランティアとして高齢者のサポートをする意欲のある方。3、年齢不問。内容、介護保険法改正のポイントや介護予防・日常生活支援総合事業について、そして高齢者を具体的に支えるための知識や技術・実技を学び、実際に高齢者を支える活動において実習をしていただきます。定員30名、先着順。参加費無料。持ち物、筆記用具持参の上、動きやすい服装で参加してください。申し込み期間、10月1日月曜から10月31日水曜日まで。申し込み問い合わせ、ボランティア市民活動センターまでお願いします。最後は秋のイベント情報。あかね浜、あかねえんバザー、日時10月7日日曜日午前10時から午後2時まで。場所、あかねえん、あかね浜 3-4-5。 屋敷不要園文化祭&奈良市のシルバーフェア、日時10月4日木曜日から6日土曜日まで、午前9時から午後4時まで、6日は午後2時まで。 舞台発表は午前10時からです。場所、東部保健福祉センター内、不要園シルバー人材センターです。鷺沼三世代交流習志野きらっこ子ども祭り2018、日時10月20日土曜日午前10時から午後3時まで。場所、白鷺園園庭及びその前道路周辺です。鷺沼福祉ふれあい祭り、日時10月27日土曜日午前10時から午後4時まで。場所、習志野市役所。鷺沼食と暮らしの祭典、農業祭、ガスフェスタ、健康フェア、消防救急フェア、スポシン、スポーツ広場。日時、11月10日土曜日から11日日曜日午前10時から午後3時まで。10日のガスフェスタは午後4時まで。場所、習志野市役所。紙面にはQR コードとショップランド習志野のホームページアドレスが掲載されています。以上で掲示板を終わります。
見出し11、福っぴークイズ。問題だよ。10月1日発行、155号、見出し7。地域福祉の先達に掲載されている現在の藤崎七丁目町会の集会場がある公園はどれでしょうか。1、森林公園。2、霞公園。3、かもめ公園。答え、郵便番号、住所氏名、氏名には振り仮名を、電話番号を書いてはがき、ファックス、E メールのどちらかで、10月31日水曜日、消印有効までに応募してね。正解者のうち抽選で3名様に特製図書カードをプレゼント。正解及び当選者は、福祉習志野1月1日号で発表するよ。前号154号の正解と当選者、継承は略させていただきます。正解丸1、60周年。当選者、金子恵美香、中井静江、長安信明、山田由美、鷲川秀美、以上の方々です。当選おめでとうございます。以上で福っぴークイズを終わります。
見出し12、編集済んで夜が明けて。習志野市の地域福祉のためにご尽力された習志野市社会福祉協議会第7代会長の宮島林慶氏、地域のために自分は何ができるかを常に考え、できることは何でもやってみた、とその半生を振り返ります。地域にアンテナを張り巡らせ、困っている方がいれば耳を傾け、時には住民と共に汗をかく。先達の教えを献献服用して精進します。K。
見出し13。以上で平成30年10月1日発行、福祉習志野第155号を終わります。福祉習志野は年4回発行。次回は平成31年 1月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号 275-0025 習志野市秋津 3-4-1 総合福祉センター内、電話番号は 047-452-4161 047-452-4161、ファックス番号は 047-451-8211 047-451-8211。 ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/ または習志野市社協で検索。表紙右下には QR コードが掲載されています。E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。155号についてのお問い合わせは、企画総務課地域福祉課電話 452-4161、452-4161。ボランティア市民活動センター電話 451-7899 451-7899。 ボランティア情報24時間テレホンサービス 452-3999 452-3999。 在宅福祉課 453-3838 453-3838。 桜の家 451-3566 451-3566。 泉の家 452-4161 452-4161 までどうぞ。音声役担当は社会福祉協議会より川道清人、朗読サークル琴の破壊でした。この後は広告のご紹介です。皆様、お体に気をつけ、どうぞお健やかにお過ごしください。
見出し14。続いて10月1日号に掲載された広告一点を、内容、お問い合わせの順にご紹介します。介護用品のレンタル、販売、買取会社の広告です。介護用品レンタルを利用する際に気をつけたい3つのポイントとは？ポイント1、介護を効率的にする上で適切なものか。ポイント2、利用者本人のニーズに合ったものか。ポイント3、殺菌などの衛生面は大丈夫か。介護は体力を使う肉体労働であるとともに、様々な精神的ストレスもかかる非常にハードなものです。予算を抑えて、より効率的に介護するために、介護用品のレンタル制度の利用は、一つの大きな解決策です。信頼のできる業者で、用品を用意してもらえれば、とても安心です。モナックケアでは、適切な介護用品を提案することによって、介護者、非介護者ともに、快適な暮らしの実現のお手伝いをしています。電動介護ベッドは、介護保険利用で、月々のレンタル料800円から、軽量型車椅子は、介護保険利用で、月々のレンタル料400円から。歩行器は、介護保険利用で、月々のレンタル料300円からです。即日納品可能、土日納品可能です。中古ベッドや、車椅子を購入したい。使わなくなった介護用品を引き取ってほしい。 こんな時はモナークケアにご相談ください。国内メーカーの介護ベッドを買い取り引き取りいたします。買い取り引き取り可能な介護ベッドの目安はホームページをご覧ください。その他、車椅子や歩行器、エアマットの引き取りもご相談ください。お問い合わせは、有限会社モナークケア。電話番号、0120-079-315。0120-079-315。住所は、千葉市花見川区。長作町708。ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。